ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、おたけメインディッシュ。今日のお客様は、小学館新書から、令和日本再生計画、前内閣官房参与の救国の提言が好評販売中です。藤井聡さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、内閣参与、
はい、
お辞めになって、はい、その後にこの令和日本再生計画というご本をお書きになった、
はい、はい、そうですね、
はい、内閣参与はお辞めになるとき、はい、いろいろ世間では言われたりしましたけど、
言われたりしてましたですね、うん、あの2012年の安倍さんが総理大臣ならはった日に参与ならしてもらったんですけど、でずっと6年間と2日間やらせていただいて、で、まあ、格好としてはというか、あの消費増税僕すごく反対ずっとしてましたんで、
消費増税、
はい、これは増税上げませんよと、ずっと、はい、これはもう、
8% から 10%
の時ですか、そうですね、5から8もこれ問題だとは言ってたんですけど、まあ、これ8から10にするともっとひどいことになると、でこれはなんとかこらえてもらえないですかっていうのをずっと6年間、もうずっと本当に言ってたんですけど、まあ、どうやらこう増税するっていうのは流れにも、まあ、なったということで、じゃあ、学者としての意見と方向性がちょっとずれてくることもありますから、じゃあちょっとやめさせていただくということで総理にご相談して、じゃあ分かりましたということで、一応こう円満退社な感じで円満退社に、
でも長い間その6年にわたって、はいはい、この消費増税はまずいぞと、はいはい、いうことをおっしゃっていたにもかかわらず、はいはい、ご意見は
そうですね、
通らなかった
と。そうですね、勝敗でいうと2勝2敗っていうんですかね、最初増税されて2014年、
はい、
でそれから次、翌年に増税するって言ったんですけど、それは延期になりまして、
なるほど、
で次も延期になりまして、まあ、ここはまあ1勝2敗な感じだったんですけど、で 10% になるっていうのはこれはもうまた敗北になりますから、まあ、結局5から10に上げるという、その17年間 5% で据え置かれた消費税率が安倍さんがたった5年で5から10に倍にしてしまうと、
はい、
でこれは一般の方が想像する何千倍もの悪影響、何万倍もの悪影響を経済に及ぼすというのが学者として
参与というお立場で、それはどういう会議、何人ぐらいの会議だったんですか。
これはですね、私のメインの仕事は安倍さんのお時間いただいて、官邸の安倍さんの部屋でレクチャーをさせていただく、
安倍さんにレクチャーを、
レクチャーをするというのは、これが僕のメインの仕事で、
あ、そうなんですか。
最初の頃は15分とか20分ぐらいだったんですけども、4年5年6年と続けてまいりますと、あの、ありがたいことにお時間ゆっくり取っていただくことになりまして、4、50分、時には1時間ぐらいお時間取っていただいて、
いつまでやってらしたってことになるわけ
だ。去年の12月28日ですね、あの去年の仕事納めの日に、まあ、ご相談して、じゃあ今年いっぱいでやめようかということで、やめさせていただいたんですね。
いやでもその、藤井さんの願いが、叶わずに、
そうですね、あと1週間ですから延期になる見込みはほぼゼロですね、ここまで来ると、ね、
いやもう今日も冒頭も消費増税の話をずっとしてたんですけど、8% だ 10% だ、
そうです、ね、
還元で 5% だ、
そうです、ね、ね、ですよね、
まあ、しかもキャッシュレスだ、
そうです、
ね、
そうです、
なんでマイナンバーを使うだ、
そうです、
なんかもうわけわからないで、
そうなんですよ、
税制は簡素に公平にっていうのは、基本ですよね。これだけ複雑したになった責任は、藤井さんにもあるんだ。
もちろんそうですね。あの意見が内閣のメンバーだったものですから、やっぱりね。
なんでこんな複雑なことになってんの？
まあ、これはあの、まあ、一般的にはその公明党さんが、まあ、庶民の味方ということで軽減税率を導入したいと。ということを官邸の中ですごく、というか政府の中で主張されて、で自民党さんとご議論されて、
でもあのおむつとか、絆創膏とか、税率軽減税率になってないじゃないですか。
ああ、まあそうですね、そうなりますね。
で、主張したんならそういうの軽減税率、
例えばそうですね。でさらに外国では軽減税率 0% っていうところもあるんですよね、食料品は 0%、
はい、まあ、それもし藤井さんどう思います？まあ、外国なんかでは、あの食料に関しては 0%、だから贅沢なもの、まあ、例えば毛皮だとか宝石だとか、そういうのかけりゃいいじゃないかっていう、そういう国もあるわけですよね。
そうですね、僕はやっぱあの、 消費税よりも物品税が適切だと思うんです、ね、
物品税ってどういうことですか。
これはお酒、タバコ、贅沢品、うん、こういったものを選んで、うん、これは贅沢品やろうというものに、うんうん、消費税をかかると、まあ、
そこら辺もね、うん、いろんな論議を呼ぶかもしれないけども、はいはいはい、それでも、うんね、別にその議論はたくさんすればいいじゃないですかって僕も思うんですけども、
で
ね、
で昔日本はこう物品税でやってましたから、うんうんうん、で消費税になると、うん、10パー人柄だけに全部税率かけると、うんうんうん、これがもう庶民の暮らしに大打撃を、
タバコなんかだって今でも税金吸ってるようなもんでしょ
本当あれひどいですね。何十パーセント
も、
そうですそうです、
一口分ぐらいでしょ税金じゃないとこって、
まあ、僕は今喫煙をやめましたけど、うん、あれはこう喫煙者の足元を見た税金ですよね、あれね、
ひどいよね、
かわいそうに。お酒もまあちょっとかわいそうですけどね、
うん、まあ、そういうのがありながら、うん、まあでもね、そういう酒税とかそういうのを物品税で取っておきながらですよ、
うんうん、そうなんですよ、
取っておきながらその上に消費税をまたかけると、これ二重取りじゃないですか。
しかもこれね、なんで消費税が上げられてるかっていうと、これ理由は簡単で、うん、法人税を引き下げたことによる、うんうん、空いた税金の穴を埋めさせられてる
んですか。そうなんですよね。
そうなんです、だから要するに、例えば大企業さんとかの有名な鉄鋼企業さんとかね、有名なインターネット企業さんとか、何千億何兆円と売り上げてらっしゃるような企業が数百億円しか税金払ってないんですよ。うん、もう完璧なその税金対策を行ってですね、うん、利益を全部出さんようにして税金をほとんど払ってないと、うん、こういったところの補填を庶民がさせられてるっていう
ところ、これさ大企業がさ、はいね、税金払ってないとこ結構あるんだよね。
あるんですよ。
これ法人税だって言っても、はい、法人税は払ってないと。
そうなんですよ。
なんか企業内でうまくバランス取って、ねうんまあ、開発費にこれだけ使ったらとかいろんなこと言ってこんなにたくさん儲かってるのに、
そうそうそう
儲かってるやつを使わないわけでしょ。
おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。
安倍さんに言ってくださいよ。い
言ってたと思うんですけど一応何で言ってたと思うって言ったかっていうと、何を言ってたかっていうのは言うのはあんまよくないっていう、こう守秘義務があってあんま言わないんですけど。
あ、なるほど。
まあまあ基本そんなことは言ってたんですけどね。
なるほど。いやでも、はいはい、まあそれにしても、はい、まあ法人税は、はい、よその国との競争だと。
というんですよね。
あんまりよその国が法人税が、はい、よりうちの日本の法人税上げちゃうと日本にいる企業は
逃げちゃう。
逃げちゃう。
でもこれは完全なデマであることが分かってるんですよ。
デマなんですか。
なぜかというとですね、うん、経済産業省が数年前に行ったアンケート調査で、うん、日本企業が海外投資をするときに何を重視しますかっていうアンケートがありまして、うんうんうんうん、もしも今大竹さんがおっしゃったのが正しければ、うん、法人税の安いところに行きますと、
そうですね、
いうはずなんですけど、うん、この理由は十、うん、何個かあるうちの理由の下から数えて数番目なんですよ。ほとんど誰もそのこと考えない、うん、で一番何考えてるかっていうと、うん、その国で儲かるかどうか、うん、まあ当たり前ですよね。
要するに、まあ要するに、はい、まあ賃金が安いかどうか。
そうですね、賃金が安かったり、あるいはそこで物を売ると売れたり、うん、こうすると、うん、こうそこの商売が美味しかったら行くだけで、うん、法人税なんてほとんどみんな考えてないというのがこれ明らかになってるんですよ、
ね、そうなの。
そうなんですよ。これね、経産省のデータで明らかになってるのに、政府はこれほとんど言わないんですよね。で僕はもうこうやっていろんなところで申し上げてるんですけど、でさらに税金を上げると何が問題かというとですね、税収が下がるんですよ。
消費が落ち込むか。
そうです。消費が落ち込ん でかつお店屋さんが儲からなくなるじゃないですか。法人収益が下がって法人税が下がるんですよ。でさらにいろんなサラリーマンさんの給料下がるんです。確実に下がりますから。2014年の増税の時でもトータル 6% 下がってるんです。サラリーマン給料がたった 3% 上げるだけで、 3% 上げると倍下がるんですよね。そうすると皆さんの所得が下がりますから、所得税収が下がるんですよ。その結果何が起こるかっていうと、長い目で見ると 4,5 年ぐらいで見ると増税支出の方が税収高かったやんけと、うんうん、ということに今ですらなってるんですよ。だから僕は財政再建をしたいんだったら増税はしてはいかんというのが僕の立論の一番のコアだったんです。
なるほど。
だからもういろんな議論あるんですよ。借金の問題がどうでもいいとか、お金予算使ったらいいとか議論があるんですけど、もうそれ議論するのややこしいんで、とにかく財政再建したいから増税するんだろうと、だったら減税しなさいと。今 5% にしたらですね、もうこの10から5にしたらみんな空前の消費ブームが 起きてですね、確実に起こります。
わからないけどもね、
確実に起こります。これも間違いなく
可能性もあるよね。
で実際その10万円払った分、だから100万円払った分、今だったら10万円財務省に抜かれるんですよ。ところが 5% になったら5万円しか抜かれないということは、確実にお店屋さんは100万円の売り上げがあったら5万円儲かるんですよ、お店屋さんは。でさらに言うと、僕らは100万円金払っても90万円分のものしか手に入れられないけれど、 5% に税金がなったら100万円払ったら95万円分のお米とかパンとか服とか買えるんですよ。だからものすごく我々豊かになりますし、で物の値段が 5% でなんか全部下がりますから、確実に景気は良くなるんですよ。
まあ、アベノミクスは、はい、あの3本の矢を放ちました、
はい、
思うんだけど、はい、まあ、中国なんかは GDP 6.4 とか下がっても、
はいはい、そんなに上がってますよね。
いい時は 7.4 とか、はい、いきますね、はい、8近くまであったと、はい、この、まあ、この経済指標 GDP で見ていいかどうか分かんないんだけど、
はい、
成長みたいなことってさ、はい、まあ、GDP 比で見てもいいんだけど、藤井さん、
はい、
この国ってどのくらいこう、
はい、成長ができるか、
成長はすると思ってらっしゃるの？
これはですね、うん、今日本は 0.5% から 1% ぐらいしか成長できてないんですよ。
はいはい、
ところがこれはなぜかというと、うん、消費税を上げたからなんですよ、うん、これデータがありまして、うん、まあ、この本とかでも書いたんですけどね、はい、うん、消費税が 3% だった時代あるじゃないですか、うん、90年代前半、あの頃消費の総額の伸び、これが消費の総額の伸びが経済成長のメインエンジンなので、消費に着目しますと、消費というのは 2.6% ずつ拡大してたんですよ。ところが 5% に、3% から 5% に増税された途端に 2.6% だったものが 1.14% に下落したんですよ、成長率が。ですからこう 1.5% ぐらい成長率が下がったんですよ。でそのままもう20年立ってますから、 1.5% もずれてたらもう今時経済はもっと拡大してたはずなんですよ。
それはもう消費税のせいだって分かってる、はい、
確実です。そうじゃなかったら、
それ以外のせいは
じゃない、絶対にない。なぜかというと、あのグラフは増税した時から率が下がりますから。でさらに恐ろしいのが、2014年にまた増税されたじゃないですか、この 8% に。そしたら 1.14% だったものが 0.6% まで下落してるんですよ。でしかもこの 0.6 とか 1.4 とか 2.6 とかっていう数字は毎年の平均なんですけど、毎年ほぼその数字なんですよ。ですから確実にそのペースで伸びていくペースなんですね。
それでもさ、はい、例えば賃金統計をね、はいはい、まあ、いろんな国とこの日本とね、はいはい、比較してみると、はいはい、サラリーマンの給料、はい、何十年間
上がってないんですよ。
こうグラフだけで見て軽々、はい、なことは言えないんだけど、はい、韓国なんか見ると、はい、すごい上がってんだよね。
そうですそうですそうです。
一番上がってんじゃないのか、 いろんな国に比べて。
あ、まあ、そうですね、すごい韓国上がってますね。
あれは日本もあれは給料が上がってると思っていいわけ、はい、
そうです、純粋に給料が上がって
る、純粋に給料が上がってるんだよね、は
い、物価も上がってるんですが、物価よりも給料の伸び率の方が高いです、
う
ん
う
ん、
はい、
で日本のね、うん、給料の伸び率のグラフがね、うん、この私のこの令和日本再生計画の56ページにこう載してるんですけど、ちょっとこのグラフはサラリーマンの給与の推移なんですけど、これちょっと分かりづらいんですが、94年までってバブルだったりしましたから、
はいはい、
右肩上がりでずっと伸びたんですよ、うん、
はい、
ところが97年から横ばいになってるんですよ、うんうん、で97年というのは増税をしたからなんですよ。増税をするまではなんだかんだバブルが崩壊しても給料伸びてたのに、
増税をあんなバブルが崩壊したのにね、
そうなんですよ、伸びてたんですよ、うん、ところが97年で伸びなくなったんですよ、うん、でその後リーマンショックで一部落ちるんですが、うん、横ばいになったんですが、うん、14年の消費増税でまた激減してるんですよ、うん、ですから確実に消費税を増税すれば給料は下がるんですよ、うん、
やっぱり消費税って逆進性が強すぎる。
そうです、それもあります、確実です。でこれメカニズム、
みんなから取るから、はい、とても平等だって言われてるけど、はい、違うもんね。
いやもう
100万の給料の人と20万の給料の人じゃ全然違うもんね。
で100万の給料の人って結局貯金いっぱいしてますから、うん、20万の人はほとんどお金使ってますから、うん、税金の払う負担率は貧乏人
の方が20万の人の方が
多いんだ。多いんですよ。
いや俗に賃金の低い人の方が、はい、消費税たくさん払うことになっちゃう。
そうですそうですそうです。
ものすごい逆進性、
ものすごい逆進性があるんです。 で物の消費税は全部にかかりますから、うん、物の値段が確実に 2% 3% 上がるじゃないですか、
うん、内閣の中でおっしゃってくれたんでしょ、はい、そういうこと
そうですそうですそうです。ちなみに僕と同じ意見なのが日本銀行の副総裁だった岩田紀久夫先生です、
はい、
彼がどっちかというと金融政策、うん、あのアベノミクス第一の矢の担当で、うん、僕は財政政策アベノミクス第二の矢の担当だったんです、はい、で僕と彼で、まあ、ある意味アベノミクスっていうのを黎明期の頃こう、うん提案したところがあるんですけど、うん、その2人とも今辞めてるんですけど、うん、この2人が大反対してるんですよ、うん、なぜかというと、うん、せっかく我々が作ったアベノミクスを失敗させるなんて腹立つわけですよ、うんはい、せっかく日本を救うために僕ら学者として、はい、岩田先生だって僕だってこうやったらうまくいく、うん、で実際うまくいきかけてたのに、はい、14年の増税でダメになってで15年もこの19年の増税でもう完全にダメになるわけですよ
もうダメになりますこの
間違いないですもう絶対 100% ダメになります絶対ダメになりますこれはもう岩田先生も僕も全く同じ見解です
なんであがいちゃおうっていう人いるわけこれは、ね、これだけ逆視性が強くなるものを
変な発言ですけどね、うん、僕学者なので僕はあの政策担当者なんですよ、
はい、
でもね、うん、僕いつも言われるんですけど藤井さんは政策担当だからなって言うんですよ、
うん
すなわち政治は政策以外の力学で半分動いてるんですよ、
はあ、
このどうやったら日本人が豊かになるかっていうのを実は半分無視されてるんですよ、うんうん、で僕の言ってる議論は僕は官邸の中でも山ほど説明しましたから、うん、官邸の人間官邸経験者例えば萩生田さんだとか、うんうん、あ西村さんだとか経験者で今大臣やられてるじゃないですか、はい、僕の感触では彼らは僕のこの意見は全部分かってもらってると思います
分かってるのに
できないんですよ力学があるんですよ何か
何の力学があるの
増税したいやつがいるんですよ増税したいやつが
どこの辺にいる増税したい人って、
ね、霞が関の財務省っていうところにいるんですよ、うん、
麻生さんところね
麻生さんとそれとあと財界の皆さんも消費税を上げてもらえると法人税が下げられるので嬉しいんですよ
そっちの方が強いんじゃないの？
そうですね。そっちだと思いますね。そうですね。で、献金復活。
財務省はやっぱり財政バランス取らなくちゃいけないって思ってるから、
うん、本来は
ね、プライマリーバランスをしっかりしなくちゃいけないと思ってるから、はいはい、まあだから今 MMT とかいろんな考え方が出てきたけど、はいはいはい、まあ、はい、そこら辺は俺もちょっとまだ理解できないでいるんですけども、はいはいはい、そのパイをね、
そのパイを拡大するのが。うんもともと大蔵省はそういう発想が強かったんですよ、うん、大蔵省の今村治ってすっごい有名な高度成長期の所得倍増計画を計画したもう化け物官僚がいたんですけど彼なんかは僕と全く同じ意見なんですよあの昔の本とか見ますとでもそういう官僚の方がだんだん減ってきまして財界の影響が強くなってる
何か、はい打てる手を教えてくださいこうなったら
こうなったらですね
もう何をどう打てば
10月1日からはこれからも消費税減税運動を僕はもう始めようと思ってますこれからも消費税を減税だと
これ令和の、
はい、
山本太郎さんの首相が
そうですね山本太郎さんも僕はあの、はいうん参与を辞める前からでもそうですけど、うん、いろんな国会議員の方には本を検本したり、うん、レクチャー依頼があったら教えて差し上げたりとかしてるんですが、うん、山本太郎さんも何度も、うん、来ていただいたりして、うん、レクチャーさせていただいたりしてますしですから、うん、もう僕も与野党関係なく本当に日本の国を救いたいと思ってらっしゃる政治家の方だったらどなたでも僕はもう理論はご教授させていただこうと思ってますし、はい
はい、大きな政府にして、はい新自由主義とかじゃなく て,、
はいなくてはいはい、
政府をちょっと大きくして、はいはいはい、それでみんなに、うん、なんだっけワンリンクスじゃなくてこうお金を配る、
う
ん
そうですね、
例えば1人7万円ぐらい配る、
うん、
この政策はどうですか
僕はその政策より最低賃金を本当に上げる政策が大事だと、
うん、
働いてる人にきちんと、うんうんお金をで最低賃金を例えば山本さんは1500円で言ってます、うん、僕はもう例えば1000円でもいいと思うんですよ、うん、で1000円以下のところには例えば政府が補填してあげるとか、うんうん、これ東京はだいたい1000円超えてるとこ多いですけど、うん、地方都市って800円ぐらいのとこいっぱいありますから
そうですね
でこの最低賃金を全国一律1000円にしてあげるだけで地方って豊かになりますし、うんうん、貧困問題ってなくなりますし、うん、でブラック企業問題もこうなくなっていきますからでそういうところにお金をしっかり使っていくと働いた人間が 真面目な人間が報われる世の中ができていいんじゃないかなと。
でも正規と非正規はこれだけ分けられちゃうと、はい、その中で正規が非正規を、非正規が正規をっていうその分断が起こってますよね。
まあ、そうですね、ただ本来はできるだけ正規で雇っていただきたいですよ皆さんね。こう正規で雇いたい人は全員正規で働けるように、私は非正規という方は非正規で雇えるように、そういう
法律はでもそうなってませんよね。
まあそうですね、
しかも雇い止めになって雇わなくちゃいけないのに、
ああそうですね、これもちょっと労使で労働者が弱すぎますよね今ね。
でも世界的にこの労働者が弱いっていうのは、この資本主義の世の中でどんどん労働者が弱くなっていくっていう現実はどこの国でもそうじゃないですか。
おっしゃる通りです。ただそうなんですけど、日本においては極端に進んでいると。
組合ももうほとんどもうまとまりもなくなっていっちゃったし、
あの企業収益は過去5倍になってますけども、賃金は0倍というか1倍にしかなってないですから、全然動いてないっていう。
ダメ、
全然ダメで、株主配当金もどんどん伸びてるんですけど、株主と経営者は儲かるんですけど、労働者は貧乏になってるっていうね。
だから藤井さんのおっしゃる経済学で世の中は進んでいけばいいのに、政治の世界はそうはなってない。
こうジャイアンが
別の力学が、
そうです、ジャイアンが何もかも決めるみたいな。で、日本国会におけるジャイアンは財界と、政界における財界、あのジャイアンは財務省と、うん、と国際的にはアメリカですから、アメリカと財界と財務省に牛耳られているのがこの日本の50年の歴史だと思いますね。
まあ、今あのついこの間までも、ね、あね、あのアメリカからいろんな、なんかこう1年に1回、こういう事業計画みたいなことをやれみたいなずっと来てたんですけど、あれってまだ続いてるんですか。
いや、そうですね、年次改革要望書っていうのが、
も
う
まだ続いてるんですか。
もうあの手を返しなんかいろんな格好で今やられてますから。で、日米 FTA が進みますから、さらにひどいことに、
農業が大打撃
なると思いますね。
で、困った
ら、いや困ったもんです。これなんとか政治で変えないと日本の未来はないです。
でも内閣参与にいらっしゃった方がこうおっしゃってたら、こう動きようがないですよね。
あの真っ当な政治家やな政党やなという方を全力で皆さん応援していただくと活路は開けると。
はい、その辺の話が、あのしっかり入ってる本なんですけども、最後に改めて藤井聡さんの本のお知らせです。客観的な立場から安倍内閣の政策を多面的に検証ながら、今日本にどんな転換が求められているのかを書いた本、令和日本再生計画前内閣官房参与の究極の提言が小学館新書から好評販売中です。ぜひ皆さん手に取ってお読みください。
ありがとうございます。
おたけメインディッシュ、本日のゲストは藤井聡さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。